今日はヨハネの福音書の15章のところを開いてください。よく皆さんがご存知だとそのように思う、このヨハネの15章一節のところから今日はご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。主イエスキリストはこの地上にいらっしゃったときに、人々に対してご自分が一体誰なのかということを明らかにしてこられました。ご自分のことを隠してらっしゃったんじゃなくて、主はご自分が誰であるかを人々の前で明らかにしてこられた。問題はそれを聞いていても、何度聞いても信じたくない人々は信じなかったわけです。この15章の一節のところをご覧いただくと、再びイエス様はここでご自分が一体誰なのか、ご自分の素性を、身元を明らかにしていらっしゃる。見てくださいます。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですと。私は誠のブドウの木でありとイエス様がおっしゃった。なんとなく私たちはこれを見てしまいがちですけれども、この箇所は私たちに大切なことを教えてくれているわけです。まず最初に主はこれを明らかにすることによって、ご自分が全てをお作りになった創造主なる誠の神だということを明らかにされたわけです。なぜそう言い切れるかというと、実はヨハネの福音書の中にはイエス様が私は何々であるとおっしゃっている箇所が出てきます。意図的にイエス様はそうおっしゃったわけです。旧約聖書をご存知である皆さんは、出エジプト記の3章の14節のところで、モーセが主に対して、主なる神に対してこのように問いかけた時のことを思い出すと思います。神様、あなたの名前は何なんですかって、あなたのお名前を教えてほしいとモーセが神に問いかけます。その時に神がおっしゃった名前が、私はある、私は何々である、アイアムであると、そのようにお答えになったわけです。主イエスキリストがこの地上にお見えになって、そしてご自分が誰なのかを人々の前で明らかになさったときに、イエスがおっしゃったことは、私は何々であると、アイアムだと。この確かにヨハネの福音書をご覧になると7つ出てくるわけです。まず、私は命のパンですと6章でおっしゃった。私は世の光だとイエス様もおっしゃった。8章の中に出てきます。私は羊の門ですと10章でおっしゃり、私は良い牧者ですと同じく10章でおっしゃり、私はよみがえりです、命ですと11章でおっしゃり、そして道であり真理であり命なのですと14章でおっしゃった。そして7つ目が今私たちが見ているこの15章の一節なんです。私は誠のブドウの木ですと。こうしてイエス様はご自分がモーセと語った誠の神であること、このすべてのものを作られ治めてらっしゃる誠唯一の神であるということを明らかになさった。そのことはイエス様はこうしてお言葉を通して明らかにしただけじゃないんです。イエス様が成してこられた御業を見るときにそのことがわかります。自然界を治める力を持ってらっしゃった。風を沈まれというと風が言うことを聞いたわけです。波に対して沈まれというと波は沈まるんです。悪霊を追い出すことが容易にできたんです。それらのことを通してこの方こそが誠の神だということが証明されました。でもその中で最も人間には不可能なこと、それは何かというと人の罪を許すことでした。ユダヤ教の教師たちはイエスが人々の罪を許している姿を見て大変憤慨しました。神でもないのにどうして神しかできない罪の許しをお前が与えることができるのかと、このようにしてイエスを責めるわけです。しかしイエスは確かに罪を許すことがおできになった。なぜならイエスは罪を許すこともできる神だったからです。 こうしてイエス・キリストの奇跡はイエスが確かに神だということを明らかにしてこられました。そして同時にイエス・キリストのお言葉はご自分が確かに神であることを語ってこられた。この箇所でも我々はそれを見ることができるわけです。で、二つ目に私たちはこの一節のところを見るときに教えられることっていうのは、イエスが確かに救い主なる神だということです。創造主だけじゃない、彼は救い主なる神である。どこに出てきてるかって、私は誠のブドウの木だとおっしゃった。まず私たちがこの15章のこの箇所を理解するためには、その背景を知ることが必要です。一体どんな時にイエス様はこのお話をなさったのかです。我々はすぐにこの15章っていうと14章が終わってまた別のシーンが始まって15章が始まると、そのような展開を我々描いてしまうわけですが、実はそうではありません。これは13章からある出来事が始まって、その出来事の中での話なわけです。どんな出来事か、それは最後の晩餐です。13章のところをご覧いただきますと、イエス様が杉越の祭りを祝うために愛する弟子たちと共に食事をなさっていく様子がここに書かれています。そしてこの最後の晩餐が終わった後、イエス・キリストは弟子たちと共にあのオリーブ山にゲッセマネへと移動していくわけです。いいです。その間の出来事だということです。ですからこの13章から、そしてこの14章、そしてこの15章というのは、あの2階座敷で最後の晩餐の時にイエス様がお語りになったこと、そのことを我々はしっかりと覚えておくことが必要です。この背景皆さんまず頭に入れておいてください。さてじゃあ最後の晩餐のシーンをちょっと皆さんと一緒に思い出したいと思います。一体何を彼らがしてたのか、もちろん夕食なんですけれども、でもこれは杉越の夕食です。ですからある特別な食べ物がそこには並んでるわけです。どんなものがあったかっていうと、まずはパン種のない、種入れのないパンです。なぜかというと、イスラエルがあのエジプトを脱出したときに、イースト菌を入れたパンが発酵するのを待っている時間がなかった。今すぐ出なきゃいけなかった。それを思い出すために彼らはパン種を入れないパンを食べるわけです。また、焼いた羊の肉があります。犠牲の羊を象徴するものでした。またゆで卵もありました。神殿崩壊の嘆きを表していた。また野菜があったり煮がながあったり、そして果汁の練り物があったりする。こういったものを人々はあの出エジプトを記念して忘れないために常に食してきたわけです。その席でイエス様はこのパンとブドウ酒について話をなさったわけです。マタイの福音書の26章のところをちょっとお開きくださいます、もし可能であれば。マタイの26章の26節のところから、イエス様がこの最後の晩餐の時にこんなお話をなさった、しかもパンとブドウ酒についてお話になった様子、それが記されていますのでご覧ください。皆さんよく知っている話です。マタイの26章の26節のところに、また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を下げて後、こう言って彼らにお与えになった、皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の血の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。私たちこの儀式を守ってますでしょ、聖餐式ですよ。主はこの最後の晩餐のその席上にあって、このことを弟子たちに行われたわけです。そしてこのことを教えられたわけです。よく皆様ご存知のように、このパンっていうのは主イエスキリストの身体を象徴したわけですよね。 杯というのは主イエスキリストの血を象徴していた。これらはあくまで象徴だと、そのことはもう皆さん重々ご存知です。で、今日のテキストをご覧いただきますと、イエス様はこの15章の一節のところで、まことのブドウの木だと、まことのブドウなんだということを言いたいわけです。イエス様はこのあと何を皆さんに弟子たちに話したかというと、これからご自分がなさることを彼らの前に明らかにされたんです。それは象徴じゃなかった。実際にご自分の命を十字架で私たちの罪の生贄として捧げてくださる。そしてそのことを通して罪人に完全で永遠の救いというものを用意してくださる。イエス様は確かにこのパンと杯の話をなさった。これらは象徴だって。何を象徴したか。この後イエス・キリストが実際になさるあの十字架の死を象徴するものだった。ちょうどイエス様がこのヨハネの福音書の6章のところで、天から誠のパン、天からの誠のパンの話をなさった。でそのパンと、じゃあ他のパンと何が違うかって、他のパンは一時的な命を与えます。でも天からのパンは命を、永遠の命を与える。ですからイエス様はそのパンのことを天からの誠のパンとおっしゃった。人々はこのブドウの実でもって作る飲み物を飲んでた、ブドウ酒を飲んでたって。もちろん今のブドウ酒とは違いますけども、アルコールの含有量が、イエス様がおっしゃるんです。私は誠のブドウの木なんだと。このブドウはあなたたちに命を与える。なぜなら私は自分の命を捨ててあなたたちに救いをもたらすからって。数あるブドウの木の中でそれを唯一なすことのできるお方であるということですから、ご自分の命を人間の罪の救いのために犠牲にされたお方、まさにそれをこの後イエス・キリストは実際に行っていかれるわけです。こうしてイエス様はご自分が約束されていた救世主だということを明らかにされた。そしてその後あなたたちは私がやったことを思い出して、それを記念としてこの主の救いを人々に伝え続けていきなさいということを教えたわけです。お分かりになります？天からの誠のパンは本当の命を与えることができる。誠のブドウは信じる者に本当の救いを与えることができる。それゆえにこの十字架以降、人々はそのことを覚え、そのことを感謝し、それを記念したんです。イエス様がお伝えになりたかったこと、自分にはその力がある。なぜなら彼こそが救世主であること、約束の救世主であるということを明らかになさったわけです。だからまずこの15章の一節のところで、私は誠のブドウの木であると、このようにイエス様がおっしゃった。そのことによってイエス様がご自分が、イエス様はご自分が誰であるのかを明らかにされた。私の父は農夫だって、ね、農夫がどんなことをするか、その後イエス様お話になっていらっしゃる。でもこうしてこういう比喩を用いながら、その当時の人々がこのメッセージを正しく理解できるように、イエス様はこうして聴衆がよくわかる例えを用いてお話になったわけです。さてこれ2節以降見ていきますね。皆さんね、この主が語っておられるメッセージが書いてます。すべての人々に対するメッセージ、あなたへのメッセージです。そのメッセージをしっかりと聞いていただきたいと思います。大変重要なものです。あなたの永遠に関するものであり、またクリスチャンの皆さんだったら、あなたのこの地上での価値ある生活のために大切なメッセージがここに記されています。 その前にこのまず2節目ご覧ください。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいますと。お気づきになります。人類が2つに分けられています。実を結ぶ者と結ばない者たちです。この2種類しか存在しない。どちらかにあなたは属しています。で、この実を結ばない者たちってどういうことかっていうと、これは主イエスキリストを信じてない人たち、この救いに預かってない人たちの話です。大変悲しい話ですが、この救いに預かっていない者たちです。実を結ぶ者たちはその逆です。主イエスキリストを信じて本当の救いに預かっている人たちの話です。この2種類の人々しかこの世の中には存在しない。そしてこの2種類の人たちを主イエスキリストはブドウの木と枝という比喩を用いて説明しているわけです。なぜこんな話をしたのかも、今さっき見てきたように、今まさにそのように彼らはブドウについてのイエス様の話を聞いてたんです。ブドウの実から作られたこのブドウ酒を口にしてたからです。イエス様がおっしゃることは非常にシンプルな話です。子どもたちが聞いてても分かります。というのは、ブドウが実を実らせるためには、その幹から十分な栄養を得ることが必要だって。難しい神学的な話ですよね。とんでもない。誰だって分かる話です。その栄養を得て実を実らせるためには、その枝が折れてたり、その栄養を得ることのできない状態であったならば実を結ぶことができない。枝がその幹にしっかりつながっていて、初めて実を実らせることが可能になるんだと誰でも知っている話です。この幹が一体誰を指しているのかと、このイエス様のお話になったこの話をよく見ると、ご自身を指していらっしゃる、この幹すなわちブドウの木がイエス様を指しているということはもう説明するまでもありません。じゃあイエス様が何をここで教えたかったのかって、こういうことです。皆さん、あなたはブドウの木である主イエスキリストにつながっているかどうかです。あなたはイエスキリストにつながっているかどうか、そのことを問われているんです。それがすべての鍵だからです。あなたがイエス・キリストにつながっていなければ、あなたは絶対に実を結ばないんです、ね、あなたはこの神の祝福を得ることは絶対ないんです。またもちろんあなたがその主につながっていたとしても、そのつながりの部分に問題があるならば、十分に栄養を得ることができなければ、結んだ実も大した実じゃないです。この一節から11節を見ていただきますとね、ある言葉が繰り返されています。とどまるという言葉が11回もこの箇所に出てきます。どういう意味かっていうと、住むであるとか滞在するとか離れないでいるとか引き続きある状態にいるとか、そういう意味を持った言葉がここに11回も出てきます。なぜかというと、これが大変大変大切だからです。それはお分かりになりますよね。そして2節をもう一度見てください。いいです。まずこういう言葉が出ますよね。私の枝で実を結ばないものって、ある人たちはこの私の枝って聞いたときに、これはイエス・キリストに属している、つまり救われている人たちの話じゃないのかと。そうすると、救われている人たちで実を結ぶ者たちと実を結ばない者たちがいると。ということは、救われていながら実を結ばない、つまり救いを失ってしまう、そういうことがあり得るんじゃないかと。そのように考える人たちがいるわけです。で、この私の枝っていうのは、救われている人たちの話をしているんじゃありません。まずこの文脈から見るならば、ここでイエス様がおっしゃったことは、救われていると思っている人たちも含んでいるんです。 救われている人、そして救われていると自分で思い込んでいるだけの人たち、両方です。なぜそんなことを言ったかというと、実はそういう人物が実際にいたからです。ちょっとヨハネの福音書の今皆さん開けてらっしゃる1ページ戻ってくださって、13章をご覧くださいます。21節のところから、イエス、これも同じ時に起こったことです。21節のところにイエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ明かして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。この弟子の一人でイエスが愛しておられた者って書いてますよね。こういう書き方をしている場合、これはこの手紙を書いた著者自身です。ですからこれはヨハネの話です。イエス様が大変愛されたヨハネ、彼はイエスの右側でその席についていたと。そうするとどうなったかというと、シモンがヨハネに合図している様子がありますでしょ。24節、シモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさいって。今誰の話をしたのかヨハネ教えてくれと。そこでその弟子はヨハネはイエスの右側で席についたままイエスに言った、主よ、それは誰ですかって。イエスは答えられた、それは私がパン切れをしたして与えるものです。それからイエスはパン切れをしたし取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。はっきりしてません？ね、私を裏切る者がいる、みんなは誰なんだろうって。イエス様がおっしゃったのは、自分がパン切れを取って浸して与えるものだって。そしてイエス様はどうしたか、そのようにしてイスカリオテユダにこのパン切れを与えたわけです。非常に興味深いのはその後です。彼がパン切れを受けると、これユダですよね、その時サタンが彼に入ったと。サタンが彼を完全に支配したということです。サタンに疲れたということ、悪霊に疲れたという話です。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさいと。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかったって。このような話がありながら誰も何のことかよく分かってないんです。29節、ユダが金入れを持っていたのでイエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいたと。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った、すでに夜であったと。お気づきになりました皆さん。裏切る者がいるって言って、そしてイエス様はちゃんとその証拠を出された。私がその人を明らかにすると言われてパン切れを渡したんです。でも残りの11人の人たちはその光景を見ていながら、そしてユダが立って出ていくありさまを見ていながら、その人物がユダだとは思っていなかったということですよ。でもご存知のようにユダは救われていませんでした。しかし今なんでこんな話をしているかというと、その12人たちの中にあって誰一人としてユダの救いを疑う者はいなかったということです。みんな救われてると思ってたって。でも救われてなかったんです。そういう人がいるんです。そこで今日のテキストを見ていただくとね、イエス様がおっしゃっているのは、私の枝で実を結ばない者はいない、本当に信じているもの、信じていると思っている者たち、ね、そういう人たちが実際にいたって。でも彼らが本当に救われているかどうかっていうのはどうしたら分かるか、こう言ってますよ。実を結ばない者は皆、父がそれを取り除くって。実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。この2種類の人たちの違いが分かりました、ね、救われている人たちは実を結ぶんです。救われていない人たちはどんなに知識があろうと実を結ぶことがないんです。そのことをイエス様は明らかにしたわけです。 で、確かにこの時にイエス様はこの去っていったイスカリオテのユダを思いながらこの弟子たちのお話になったでしょう。でもこのような人っていうのはどの時代にもいます。今の私たちの時代にも当然います。願わくは私たちのこの群れの中にそういう人がいないことを期待します。どういう人か、イエスのことはよく知ってるんです。イエスの教えはよく知ってるんです。イエスのことについてはよく知ってる。でもイエス、キリストご自身を知らないんです。救いに預かっていない人です。つまりこの箇所を見ると神様とつながっていない、ね、さてそういうことをちょっと踏まえながらメッセージを見ていきましょう。どんなメッセージを神がお与えになったのか。まず身を結ばない人たちに対して、つまりこの救いに預かっていないイエスを信じていない人たちに対するメッセージです。でそのメッセージの内容というのはこの2節にあったように、私の枝で身を結ばないものはみんなどうなるか、父がそれを取り除くと書いています。6節ご覧ください。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいますって。この神に背を向け続ける人たち、ね、父なる神様と神様とつながっていない人たち、身を結ばない人たち、それと同じです。この写真に対するメッセージはあなたには裁きがあるというメッセージです、ね、父がそれを取り除く。6節のところには火に投げ込まれると書いてます。どうしてこの裁きを受けるのかです。その理由は簡単です。その人たちが神に逆らい神に背を向け続けているからです。で皆さんちょっと考えてください。私たちは偶然この世に生まれてきたんじゃない。我々は創造主なる神によって作られたんです。なぜその創造主なる神を愛さないのかです。作ってくださった方ですよ。あなたを大切なものとして最高のものとして作ってくださったその神をあなたは愛していない。それだけでも神に対して大きな罪だと思いません？神は当然私たちを作り、そして私たちにこんなふうに生きていきなさいと命令を与えました。でも我々はそんなものに従いたくない。自分の思い通りに好きなように生きていきたい。この神の命令に従わない人たちが裁きを受けて当然だと思いません？まだまだあります。神はあなたの罪を知った上で、あなたがどんなことを考えてきたのか、行ってきたのか、口にしたのか全部知った上で、それでも神はあなたを愛してくださった。そしてあなたが受ける当然の裁きではなくて、神はあなたに罪の許しを与えようとしてくださった。永遠の裁きではなくて永遠の命を与えようとしてくださった。こんなにもあなたを愛して犠牲を払い、あなたが罪を悔い改めて神を信じて従う者となることを忍耐をもって神は待っていらっしゃる。しかしながらあなたはその神の愛を拒み、その犠牲に感謝することもなく、なおも逆らい続けている。ね、皆さん考えたら分かりますでしょ。イエス・キリストはあなたの身代わりとなって十字架で命を捨ててくださり、あなたのために一番必要な完全な救いを備えてくださった。でもあなたがその救いを拒んでるんだったら、どうやって罪の許しを得ます？どうやって救いを得ます？救いを与えることのできる唯一の神があなたに完全な救いを備えてくれたのに、あなたがそれを拒んでいては、もしあなたがその救いを拒むならば、あなたを待つのはあなたにとって当然受けるべき裁きです、ね、皆さん、神様があなたを地獄に送ろうとしてるんじゃないんです。許しを拒み続けてるあなたが地獄を選択してるんです。 神はあなたがその正しくない誤った選択をしていることをご存知であり、そのために心を痛め、そしてあなたが一日も早く悔い改めてこの救いに預かるようにと待ってくださっているんです。なんで背を向け続けるんですか。なんで逆らい続けるんですか。なんでこの救いを拒み続けるんですか。みんな私たちは本当の喜びを持っていきたいと思います。いろんなことが起こる時代です。でもその中でも喜びを持って生きていきたいって。それでいながらなぜ喜びの源である神のところに来ないんでしょう。みんな永遠の命が欲しいと言います。肉体は滅びます。しかしその後私たちは永遠があるわけで、その永遠を天国で過ごしたいっていう。それでいながらなぜ永遠の命を与えてくださる神のところに来ないんでしょう。これだけ物があふれた時代です。家の中にはいっぱい物があります。でも心は虚しく、心は乾いています。我々が知っているのは物が私たちの心を満たしてくれないということです。それでいながらなぜ心を満たしてくださる神のところに来ないんでしょう。イエス、今の虚しさも今のいろんな不安や恐れを抱いているのもあなたがそのような選択をしているからなんです。だってそのようなものから解放してくださる神のところにあなたが来ないからです。神はあなたのすべての罪を許してくださる。イエス・キリストの十字架がその証拠です。神はあなたのその罪の束縛から、その力から解放してくださる。あなたを抱えているその問題から、少なくとも心においてその重りから解放してくださる。イエス・キリストを見たときに、僕らが味わったことのないような苦しみを経験されました。孤独を経験しました。しかしその中で彼自身は僕らが見たこともないような喜びを持って歩み、どんな状況でも満ち足りた心を持って歩んでいらっしゃった。なぜか、神だからですよ。そしてその祝福を求める者たちに与えてくださるんです。その祝福があるのにそれを逃しているのはあなたなんです。あなたがその主を受け入れようとしないからです。イエス・キリストはあなたを救うために来てくださった。そして命を捨ててあなたのために完全な救いを備えてくださった。でもあなたがその救いを拒んでんです。感謝なことに、でも神はまだあなたに悔い改めの機会をくださってる。まだ救いが完全に、そのチャンスを失ってしまったんじゃない、まだそのチャンスを神様与えてくださってる。そのチャンスがあるうちに来ることです。神は許してくださる。あなたを新しく生まれ変わらせてください。その約束を主はここでまた明らかにしてくださっている。そして今度、救いに預かっている者たちへのメッセージがあります。実を結ぶ者たちの話です。この2節の後半に、実を結ぶ者は皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。3節ご覧ください。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですって。お気になります？この実を結ぶ者たちはもうすでに清められてるんです、ね、面白い話をイエス様がペテロとやってます。どんな話かっていうとこういう話です。みんな最後の晩餐を食するために集まってきました。でも誰も泥で汚れた足を洗うそんな人はいませんでした。イエス様がそれを買って出られた。その時にペテロ面白いこと言いますでしょ、ね、私の足だけでなく手も頭も洗ってくださいって。覚えてます？この13章の中に出てきます。19節のところにイエス様はこう言います。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。何の話をしているかお分かりになります？救われたものはもうすべての罪が清められたんだという話です。じゃあなぜ足を洗う必要があるか。日々の生活において犯す罪の 告白をするということです。そのことをお教えになったんです。なぜペテロたちが、この11名が救われていたのか。彼らは主の言葉を聞き、その主の語っておられる真理を信じたからです。その信仰によって彼らは救いに預かったんです。私があなた方に話した言葉によってもう清いんだと、もうすでに清められたんだという話です。ですからこうして実を結ぶ者たち、清められた者たち、救いに預かった人たち、その人たちに対してこう言ってます。父なる神が刈り込みをなさるって、刈り込みをなさるって何のために？もっと多くの実を結ぶためにって。イエス様はここで救われている者たちに対して、あなたに対して、何があっても主に従い続けていきなさい、そのことを教えるんです。服従のメッセージです。この2節のところで刈り込みをなさる、剪定をするということでしょ皆さん、ね、おそらく皆さんもそういったことは、そういう知識を持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思う。剪定することで養分を効率よく利用して成長を促進させるわけですよ ね。全部残していたらあかんわけです。必要でない枝を切っていかなきゃいけない。そうすることで残った枝が十分に栄養を得て、たくさんの実を実らせる。イエス様はそのことをおっしゃったんです。私の父は農夫だって、その農夫である父が剪定を入れる、刈り込みをなさるって。何のために？もっと多くの実を結ぶために。だからね皆さん、私たちの日々の生活において神があなたをより清いものになっていくように、より神の前に喜ばれるものになるために、神様がなさることっていうのは様々な懲らしめを与えます。ヘブル書の12章の中に出てきます。懲らしめを与える、そこで言ってます。試練と思って耐え忍びなさい。なぜかっていうと、神があなたをご自分の子として扱ってるから。あなたを愛するから神様はあえてそのようなことをなさるんだって。よりあなたが罪から離れて正しく歩んでいくように、こう続きます。霊の父はつまり神ですけど、私たちの益のため、あなたの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるんだって。つまりこう言うんです。神様がなさることっていうのは、そこにちゃんと完全な計画があるということです。それはあなたにとって益となることだって。問題はそれを信じるかどうかでしょ、ね、信じなさいって言ってるんです。神がおっしゃってるからって。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。弱ってへばっていたらあかんって、立ち上がりなさいって、しっかり主を見て信頼を置いて歩み続けていきなさいと。だって主が望んでらっしゃることは、どんな時にでも主を信頼して従うことです。ですから4節からご覧ください。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。救われている人の関係でしょ、ね、神があなたのうちに住んでくださるという話です。イエス・キリストを信じて救いに預かった者たちは、神が私たちのうちに住んでくださっていると。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできない。つまり実を結ぶために私たちは神の助けが必要だって。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。お聞きになりました？信仰者としてあなたが歩んでいくために必要なことは神の力なんです。神の助けなんです。書いてますでしょ。私を離れてはあなた方は何もすることができない。あなたはどんなに努力をしても、我々学んできたように神を喜ばせることもできないんです。神が命じてらっしゃることを、あなたの意志やあなたの力で完全に守れるか、守れないんです。 我々が信仰者として歩んでいくために必要なのは備えられた神の助けなんです。神によって救われた私たちはこの神の助けをいただきながら生きていくんです。ですから私たちに必要なことは何か、その神にしっかりとつながっていることです。それは救いを失うって話じゃない。救われたものはその救いを絶対に失うことない。でも信仰生活においてその歩みが神の前に正しいかどうかを吟味しながら歩んでいくことが必要です。罪はあなたの妨げになるんです。罪はあなたの成長の妨げになるんです。こうして主は神の助けが必要だって7節にこうあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。イエス、実を結んでいる者たち、霊的に成長している者たち、ある人は思うんです、ね、だったら霊的に成長した人が祈ったら何でも欲しいものを叶えてくれるって、そんなことを教えてないんです。それは我々にとって都合のいい解釈かもしれないけど、聖書はそんなことを教えていません。霊的に成長した人っていうのは常にあることを願うからです。その願うことっていうのは神の御心です。なぜかっていうと、自分の考えよりも神の御心が最善だと、ベストだっていうことを知ってるからです。それまでは自分の願い事を叶えてくださいって言うんです。だって自分の願い事が最善だと思ってるからでしょ。でも成長とともにそうじゃなくて、神の御心が最善であるという確信を持っていく。だから御心がなりますようにって祈ってるんです。その祈りは絶対に絶対に聞かれるんです。神は御心なされるからです。この人は成長しているから、この人が求めていることは主の御心を求めている、それが叶えられるという話をするわけです。そしてね、皆さん、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのです。こう続きます。下の欄外のところにこういう説明があります。日本ではそうして私の弟子であることを証明することによって、とつまり成長することによって、弟子であることを証明することによって何が起こるか、私の父は栄光を受けになるって、つまりあなたの信仰が成長することによって神の栄光が表されるという話です。成長しなければ栄光が表されない。だから成長しなさいって言ってるんです、ね、皆さんね、ちょっと身を考えてください。今柿の実がなってるかもしれません、あちこちでね。実っていうのはそれを食べる人を楽しませてくれますでしょ。違います？柿の木が柿の実を食べて喜んでる姿見たことない。実った実はそれを取って食べた人がそれを通して満足するんです。おいしいなって。イエス様はここで、あなたは実を実らせると言われた。あなたが信仰において成長していくことをそう言った。つまりね、こういうことなんです。我々は自分のために成長するんじゃないんです。人々の祝福のために成長するんです。なぜか言いますよ、あなたが成長すればあなたの周りの人たちはこの聖書が教えていることが本当に真実だという確信を持ちます。あなたが喜びを持ってらっしゃる、そのようにおっしゃり、そしてそれを示すことによって人々は、じゃあその喜びはどうやったら手に入れることができるんだろうって、こうして私たちは彼らが求めているものを提供するんです。言葉だけじゃない、私たちの生き方を持ってです。皆さんもいろんな会がご覧になることがあるかと思います。大変精巧にできたプリントと実物と見たときに感動って同じです？違うはずですよね。プリントを見たときに綺麗だなと思うかもしれない。でも実物を見たときの感動っていうのは見た人しか分かりませんでしょ。いいです。我々はその務めを神からいただいているということです。 僕らは本当のものをこの世に明らかにするんです。罪の許してどんなに素晴らしいものなのか、私たちの神はどんなに素晴らしいお方なのか、神が約束されたその喜びとはどんなに素晴らしくて、この世のいかなるものをもってしても得ることのできないものであるということ、神が与えてくださった平安というのはこの世の平安と全く違うこと、神が約束された、そして与えられた満足というのはこの世のいかなるものをもってしても得ることのできないものであるということ、これが本当なんだ、このイエス・キリストが本当なんだと、このイエス・キリストによっての救いが本物なんだと、そのことを我々は世の人々に明らかにするんです。だから神が喜ぶんです。だから栄光が現れるんです。その務めを主は私たちにくださった。ですからね、皆さんいいです、最後にクリスチャンであなたがこのような今見てきたような歩みをするために必要なのは何か、御言葉を正しく学んで御言葉を実践することです。その力は神がもうちゃんと備えてくださり、それをあなたに与えてくださる。主が教えてくださったこと、それに対して分かりました主よ、そのように生きていくから助けてくださいって、そうして御言葉の実践です。もう一つ、それは日々の生活において罪の告白です。清くなくてどうやって神の栄光を表すかです。罪から離れていなくてどうして神の御心に従えるかです。神が私たちのうちになそうとすることは、我々を清めて我々が神の栄光を表すものに成長するように変えていかれるんです。だから私たちも日々の生活において悲しいかな、いろんな罪を犯すものです。それを告白しながら主に従っていくことです。その時に神はあなたを変えていってくださる。神の栄光を表すものとして成長させていってください。そのために主の助けが必要なんです。イエス様がおっしゃったように、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているのは、その人は多くの実を結ぶんです。必要なのは主なんです。主の助けによって生きるんです。主にいつも支配していただいて、考えも思いも言葉も行動も支配していただいて歩んでいくなら、あなたも私も多くの実を結んで、人々に神の祝福を分け与える存在へと変わっていくんです。そうやって生きなさい。どうか期待して主が教えてくださるように歩んでいってください。信仰者の皆さん、そしてもしこの中に救いをまだお受けになっていらっしゃらない方がいるなら、あなたは今この神によって許しをいただくことができます。神に逆らう生き方、背を向けて生きる人生を今やめることです。それは何の得もありません。何の祝福もない。あなたを作った神、あなたを救ってくださる神に悔い改めて立ち返ることです。その時が新しい人生の始まりです。それが今日あなたに残ることを信じます。祈りましょう。主なる神様、どうかあなたが一人一人のうちに働いてくださって、救いが必要である一人一人の心を開いてくださって、今日がその救いの日となりますように。神様、あなたは私たちのうちに働き、私たちに御言葉の真理を理解するその助けをくださり、そして私たちの目を開き救いへと導いてくださった。ですからどうかそのようにここにいらっしゃるすべての皆さん、この救いをまだ受け入れていらっしゃらない皆さんのうちに働いてくださり、今日が救いの日となるようにどうか主は働いてください。救ってください。救われている一人一人もあなたが教えてくださったように歩むことによって、ますますあなたの栄光を表すものとして成長できますように。主よ、この愛する一人一人を豊かに祝してくださいますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。